おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年8月6日のマス .AG カテゴリから16本の論文をお届けします。1本目はテウク・ナムさんによる岩堀ファンダメンタルローカルエクイバレンケ岩堀基本局所同値です。この論文では幾何学的ラングランズプログラムをより複雑な岩堀分岐がある設定へと拡張しようとしています。これまで非分岐の場合については成果が出ていましたが、帯域的な積種を制御するには単なる点ではなく点とその衝突を含む属を扱う必要がありました。そこで著者は分解モジュール圏という概念を導入してこの課題に挑んでいます。岩堀部分群が分解可能ではないという厄介な性質があるのですが、そこを工夫して既存の点ごとの同値を分解圏のレベルまで格上げしたのがこの研究のすごいところです。特に分解同値を点ごとの同値まで還元できる融合可能性という考え方を用いて3つの重要な同値を導き出しました。さらに岩堀ヘッケ生息性という新しい条件を導入することでテンソル積の保存性を保証し、複雑な圏の構造を巧みに一致させています。点ごとの議論から分解圏というダイナミックな視点へ移行させることで正則な分岐を持つ幾何学的ラングランズプログラムを支える強力な基盤を築いた非常に意欲的な成果だと言えますね。2本目はブッダ・デブハジュラさんによるスムースアフィネサーフィスプロパリードミナーティドバイ C×C、C スター ×C スターによって適切に支配される滑らかなアフィン局面です。この論文では、2次元の大数トーラスから滑らかな複素アフィン局面への有限前者的な位が存在する場合、その局面がどのような形をしているのかを完全に分類しています。もともと1989年に小島さんが予想していた問題なのですが、これまでは正規アフィン局面などの限定的なケースしか分かっていませんでした。ハジュラさんは解析的な手法ではなく対数小平次元という大数幾何学的な道具を使ってこの空白を埋めることに成功したわけです。結果としてこうした局面はアフィン平面や直線と穴あき直線の積、あるいは大数トーラスそのもの、そして藤田局面という非常に特殊な例に限られることが分かりました。特に藤田局面が分類に現れる点は非常に興味深い結果だと思います。長年の疑問に対して現代的な手法で鮮やかに答えを出した非常に納得感のある研究でした。3本目はビクトル・バルデ・ベニとセプルベダさんによるプリム・チュリン・バラエティーズ・カミング・フロム・インターミディエート・カバリングス・オブ・カーブス、曲線の中間被覆から得られるプリム・テュリン多様体です。具体的にどのような場合にこれらの被覆がプリム・テュリン多様体を生み出すのかを突き止めていて、底曲面が楕円曲線である場合や種数2の曲線上の等方的なエタール被覆である場合などが挙げられています。構築方法が非常に具体的であるため関連するプリム・テュリン多様体の幾何学的性質を詳しく分析できているのがすごいところです。さらに生成ベクトルの選択によって定義されるプリム・テュリン斜像がその像に対して概して有限であることを証明しています。抽象的な理論に止まらず具体的な条件を明確に示したことで実際の計算や解析に使いやすい道具を提供している点に著者の実用的な視点を感じますね。4本目はラウレンティウ・マキシムさんとジョン・メッシーナさんによるオン・ザ・トポロジー・オブ・フィバーズ・オブ・コンプレックス・ポリノミアル・マップス複素多項式斜像のファイバーの位相についてです。この論文では複素多項式斜像によって作られるファイバーの位相的な性質、特にコホモロジーやベッチ数について深く掘り下げています。一般的にほとんどのファイバーは同じ形をしていますが、分岐値と呼ばれる特別な点にあるファイバーは異なる性質を持つ非典型的ファイバーになります。 これまでの研究では特異点が孤立している場合に限られていましたが、この論文では無限遠点を含むあらゆる特異点を持つ写像へと議論を広げているのがすごいところです。解析の手法としては、グラフの平方を用いて適切な拡張を行い、消滅サイクル複体やパーバース層といった高度な層理論の道具を駆使しています。結果として非典型的ファイバーにおけるコホモロジーの消滅範囲を明らかにしたり、ベッジ数の上階を特異点に沿った横断的ミルナー数という不変量で書き下したりしています。具体的な例としてブロートン例の懸垂などを挙げており、アフィン空間の中だけでなく無限遠点での特異性が全体の位相にどう影響するかが鮮明に示されています。理論的な厳密さと具体例による検証のバランスがとても心地よい構成になっていますね。5本目はジョーハン・マオさんによるフロベニウス・ウィット・コタンジェント・コンプレックス・フォー・デリブドリングス同来感のためのフロベニウス・ウィット予接複体です。この論文では絶対的な予接複体の候補として注目されているフロベニウス・ウィット予接複体という概念をさらに発展させています。もともとこの複体はパーフェクト緯度間において消滅するという面白い性質を持っていました。著者の真央さんはこの複体の算術的な拡張について引き戻しを用いた記述を与えることに成功しました。これにより同来感やアニメーション化された前ログ感といったより広い設定への一般化が可能になったんです。さらに同来デルタ間のフロベニウス・ウィット予接複体を具体的に計算できるようになったのも大きな進展ですね。また同来デルタ間に関する相対的なバージョンも提案されており、プリズムにおいて消滅するという結果を導き出しています。これはパーフェクト緯度間での結果をより一般化したもので、現代的な代数幾何学の道具立てをフル活用して構造を鮮やかに整理していると感じます。6本目はナラシムハチャ・リーボナラさんとヨジェンドラシンさんによるザ・グロモブ・ウィス・オブ・ジェネラリズド・ボット・サメルソン・マニホールズ一般化ボット・サメルソン多様体のグロモフ幅です。この論文では一般化ボット・サメルソン多様体というシュベルト多様体の分解を一般化した遮影多様体を扱っています。メインテーマはシンプレクティック幾何学における重要な不変量であるグロモフ幅を求めることです。これは多様体の中にどれだけ大きなシンプレクティック級を埋め込めるかといういわば多様体の大きさを測る指標のようなものです。著者の2人はまず最小有利曲線の解析から上階を導き出し、次にトーリック対価やニュートンオクノコフ対という高度な手法を使って下階を一致させるという非常に緻密な戦略をとっています。結果としてグロモフ幅が最小有利曲線のシンプレクティック面積にぴったり一致するというとてもすっきりとした計算式を導き出しました。代数幾何学の視点からもなお線速がネフであるかどうかの判定基準やセシュドリ定数の上階まで明らかにしています。シンプレクティック幾何と代数幾何という2つの異なるアプローチを組み合わせて1つの値を追い詰めていく構成に強い執念を感じますね。7本目はチランタン・チョードリーさん、マッテオ・コスタンティーニさん、アリアマン・パテルさんによるエーチャラクタリゼーションオブボールクオッティエントスタック、ボールショースタックの特性付けです。この論文では単位ボールの章として得られるスタックをコンパクト化したものがどのような条件を満たせばうまく記述できるかという問題に取り組んでいます。まず著者たちはドリーニュ・マンフォードスタックという枠組みでログ・ヒックス則の安定性とある種のチャウン類が等しくなるという条件を結びつけました。ここで面白いのがスタックが必ずしも遮影的な粗いモジュライ空間を持つとは限らないという点です。そこで彼らは滑らかな遮影多様体による適切な被覆というグッドカバリングという概念を導入してこの壁を乗り越えています。このアイデアには非常に粘り強い工夫が感じられますね。 最終的に境界となる因子が滑らかであれば、そのスタックがまさに単位ボールの小であることを証明しました。これにより幾何学的な構造をログヒッグス速の安定性という代数的な性質で捉えることに成功しています。一様化理論をスタックの視点から拡張した非常にパワフルな成果と言えるでしょう。8本目はリパンカーマイティさんによるスケマティックファンクトリアリティーズオブビレーショナルモーティビックホオモトピーカテゴリーズ有理的モチーフホモトピー圏のスキーム的な積手症です。この論文ではモチーフホモトピー理論における不安定なスライスろ過のようなものを構築しようとしています。もともと有理的なモチーフホモトピー圏は体の上で研究されてきましたが、これを一般的なスキームまで広げるのは至難の業でした。なぜなら回心子の中密性が引き戻しによって保存されないため、積手としての振る舞いが不安定だったからです。そこで著者は4次元がある数より大きい補集合を持つ回心子のみを局所化するという N 有理的なモチーフ圏という新しい概念を導入しました。さらに平坦写像などの特定のクラスの写像に注目することで一貫した枠組みを構築することに成功しています。特に単枝スキームの有理的ホモトピー圏がその汎用点の圏の積に分解されるという結果は非常に鮮やかです。これにより汎用ファイバーの有理的な可縮性から有理同値性を判定できるようになりました。不安定スライス予想という大きな壁に対しても条件を絞ることで部分的な証明を与えており、非常に意欲的なアプローチだと思います。9本目はパルベズ・ラスルさんによるジョイスズ・インバーリアント&ビラソロ・コンストレイント・フォー・キュー・ユー・オーティ・シェムズ・オン・カーブス曲線上のクオートスキームに対するジョイス不変量とビラソロ制約です。この論文では滑らかな射影曲線上のクオートスキームというベクトル速の小をパラメータ化した空間の交差理論について研究しています。クオートスキームは特異点を持っていたり分解可能だったりすることが多くて、標準的な交差理論をそのまま使うのが難しいという厄介な性質があるんです。そこで著者はジョイスさんの不変量と頂点代数という枠組みを導入してこの問題に真っ向から挑みました。具体的にはモジュライスタックのホモロジーに基づいた頂点代数を構築し、ウォールクロッシング公式を用いることでクオートスキームの仮想基本類の直像と一致するユニークな数論的不変量を定義しています。さらにこの不変量がビラソロ制約を満たすことを証明しました。これにより複雑な積分計算をより単純なものへ落とし込める再帰的な公式が得られたわけです。特にランク1の部分層の場合に具体的な不変量の値を計算して仮想交差数を導き出している点は理論だけでなく実用的な計算手法まで提示していて非常に説得力がありますね。10本目はジェンピングイさんとブライアン・アール・ウィリアムズさんによるハイヤーディメンショナルビラソロアルゲブラス高次元ビラソロ代数です。この論文ではパンクチャされた形式的な N 次元円盤上の接層の同来帯域切断からなるいわゆる N 次元ウィット代数の中心拡大について分類しています。もともと1次元のビラソロ代数として知られていた結果をより高い次元へと一般化しようという試みですね。著者たちは同来帯域切断に具体的なモデルを与えるためにジュアヌローモデルを採用しています。そしてユニバーサルなチェルンベイユ純動系を導入することでウィット代数の第二リー代数コホモロジーとチェルン指標によって生成される多項式間を結びつけました。この純動系が動系であることを証明したのが大きな成果です。特に対角フィルトレーションやスペクトル系列を駆使してコホモロジーが局所項に集中していることを示した流れは非常に緻密な構成で感銘を受けます。さらにこの分類をカッツムーディ代数に関連するカレントのリー代数との反直積まで拡張しています。また N 次元複素多様体の属に対するグロタンディ・クリーマン・ロッホ定理の局所的なユニバーサル版を定式化して証明しました。ここでは微分演算子のジュアヌローモデル上の剰余トレースやワンループのファインマンズの展開といった手法が使われており、物理学的なアプローチを代数幾何学に巧みに組み込んでいる点が非常にエキサイティングです。11本目はマシュー・サトリアノさんとジェレミー・ユサティンさんによる MCK コレポン4リンアーリーレダクティブフィニテグループシェムズインポジティブチャラクタリスティック正表数における線形還元的有限群スキームのためのマッケー対応です。この論文では正表数の世界で線形還元的という性質を持つ有限群スキームについてモチーフ的およびオホモロジー的なマッケー対応を確立しています。もともとマッケー対応といえば超得意点の解消と群の表現論を結びつける非常に美しい理論ですが、正表数で群スキームが非還元的な場合、状況はかなり複雑になります。そこで著者たちはアルティンスタックに対するモチーフ積分という強力な手法を導入しました。特に非還元的な群スキームを扱うためにねじれのない個とねじれた個の両方に対応するモチーフ的な変数変換公式を開発した点が非常に巧みです。さらにワーピングスタックという概念を使って解析を簡略化していますね。結果として解消空間のオイラー数が群スキームの規約表現の数と一致することやホホモロジーが偶数次数に集中することを証明しました。正表数という扱いづらい間境においてタム・アルティン・スタックの言語を用いて得意点を厳密に記述しきった手腕には圧倒されるものがあります。12本目はマス .cv からのクロス投稿でセス・ダッターさんによるビジュアライゼーション・オブ・コンプレックス・プロジェクティブ・カーブス複素遮影曲線の可視化です。この論文では複素遮影平面上の曲線を3次元空間に描き出すための新しい非線形写像が提案されています。通常4次元から3次元への線形投影を使うと直交性やベクトルの大きさが失われてしまい無限遠点への拡張も難しいという問題がありました。そこで著者は複素遮影平面を3次元の多摩体に移す特別な方法を考え出したのです。驚くべきことにこの方法を使うと複素遮影曲線の像が星型領域の境界の集まりとして表現されます。これにより曲線の幾何学的な構造を入れ子状の集合として分かりやすく可視化できるようになりました。特に面白いのが曲線の自己同型写像を3次元空間における回転として視覚的に表現できる点です。例えばクラインの4次曲線の7次自己同型が実際に 2π×7 分の1の回転として現れます。代数的な対称性が物理的な回転対称性として目に見える形になるなんてとても直感的でワクワクしますね。描画にはメッシュを原点方向に収縮させる手法や多項式の0点の数を数えるレイトレーシングなどの効率的な技術が導入されており、計算コストを抑えつつ高精細な映像を実現しています。13本目はマス .ac からのクロス投稿でクラウディア・ポリニさん、アレッシオ・サンマルトーノさん、ベルント・ウルリッヒさんによるベアレンド・ファンクション&ブローアップ・アルゲブラス・ベレンド関数と爆発代数です。この論文ではドナルドソン・トーマス理論などで使われるベレンド関数というものの計算方法について取り上げています。この関数は現代の数え上げ幾何学においてとても重要なんですが、完全交差のような特殊なケース以外では計算がめちゃくちゃ難しいことで知られていました。そこで著者たちは0次元スキームのベレンド関数がその定義イデアルの爆発代数によって支配されているという画期的な視点を提示しました。具体的にはリース間やその正平方、そして随伴次数月間といった可観代数の道具を使ってこの問題を解こうとしたんです。特に面白いのが 単項式イデアルの場合にニュートン多面体やエーハルト理論を駆使して変数の数に関わらず適用できる具体的な計算式を導き出した点です。またたった一つのリース評価しか持たない単項式イデアルが実際には正規でなくても正規であるかのように振る舞うという意外な発見もありました。複雑な組み合わせ論的な議論を透明感のある代数的な視点に置き換えた非常に鮮やかなアプローチだと思います。14本目はmas.at からのクロス投稿でコンスタンティン・エミングさんによるフィルトレーションズ・イン・シー・モーティビック・ステーブル・ホーモトピー・セオリー複素数体上のモチーフ安定ホモトピー論におけるフィルトレーションです。この論文では二完備なセルラーモチーフ安定ホモトピー圏における有効なあるいは連結なフィルトレーションについて深く掘り下げています。大きな目的はボエボドスキーさんのスライス予想を検証しさらに拡張することにあります。この予想はある種のモチーフスペクトルのスライスがアダムスノビコフ分光系列というトポロジー的なデータによって決まるという刺激的なものです。著者は古典的なスペクトルをフィルタ付きスペクトルへ移すモチーフ類似関数という手法を導入しました。これによりモチーフ的な被覆をフィルタ付きスペクトルの構造変更としてモデル化しそのホモトピー群を計算できるようになります。特に注目すべき結果はある種のスペクトルの有効スライスを特定したことです。古典的なスペクトルが下方に有解でかつ偶数の MU ホモロジーを持つ場合そのモチーフ類似体の N 番目の有効スライスはモチーフアイレンバーグ・マクレーンスペクトルのウェッジ輪になることが証明されました。この結果を用いて多摩スペクトルや MGL さらには TMF のモチーフ類似体であるモチーフモジュラー形式スペクトルの有効スライスまで計算しきっています。トポロジー的なデータをモチーフの世界へ鮮やかに翻訳して複雑な計算を体系化した手腕には本当に感服いたします。15本目はmas.at からのクロス投稿でイシャン・デビ・サンジア・チェンリャンさん、ウラジミール・ソスニロさんによるデュアリザブル・アッジチベカテゴリーズ相対化可能な下方圏です。この論文では相対化可能な下方圏という概念についてとても包括的な理論を構築しています。まずこの圏がどのような性質を持つのかをいくつかの等価な条件で定義しており、特に AB4 スターと AB6 という公理を満たす分離されたグロタンディークの前安定圏として特定しています。さらに面白いのが最近注目されている純数学との結びつきを明らかにした点です。具体的には連結な E1 環状の連結な純化群の圏としてこれらの圏が現れることを証明しています。また相対化可能な下方圏は平坦オブジェクトによって生成されることや平坦オブジェクトへの移行を通じてコンパクトに組み立てられた下方圏との同置性が得られることも示しました。解析幾何学への応用としてクラウゼンとショルツが定義したアディック E 無限大環状の連結な核化群の圏を特徴付けています。抽象的な圏論の枠組みを具体的な解析的な対象にまで見事に適用させていて理論の適用範囲の広さに驚かされます。最後は mas.co からのクロス投稿でリチャード・リマニさんによるコンビーナトリアル&アルゲブレイックプルーフズオブケラーズ A-2A-2Q ディロガリスムアイデンティティケラーの量子に対する高等式に対する組み合わせ論的および代数的な証明です。この論文では正方形の積キュバーに関連するケラーの量子に対する高等式について新しい証明方法が提案されています。もともとこの分野には有名なペンタゴン高等式というものがありそれはダーフィー正方形という手法で証明されます。でもケラーの高等式はもっと複雑な結合因子が含まれているためこれまで同来圏やスペクトル系列といった高度な道具を使って証明されてきました。そこで著者はもっと直接的に組み合わせ論で説明できないかと考え 3つの異なるアプローチを試みています。1つ目は形式的べき級数を使った生成関数による証明です。2つ目は色付き分割という概念を使った組み合わせ論的な証明で、ここでガーシアミルンの交互パス構成やアルゴリズム Z という手法を駆使して2つの集合の間に1対1の対応があることを示しています。そして3つ目は4色の個代数という代数的な構造を用いた証明です。特に面白いのが、複雑に見えた結合因子が実は反復的な分解におけるダーフィーシフトという具体的な操作に対応していたことを突き止めた点です。抽象的な代数高等式と分割という具体的な数え上げの世界が見事に結びついた快感がある論文ですね。さあ、そういうわけで今回は代数幾何学からモチーフホモトピー理論、シンプレクティック幾何学、そして権論や複素多公式写像まで、幾何学的ラングランズプログラムが描き出す深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。詩的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。